それではヤコブの手紙1章12節のところを開きいただきたいと思います。すべての試練は学びの機会であると、そのことを私たちは繰り返し教えられてきたわけです。だからしっかりとその学ぶべきことを学びたいものです。すぐに私たちは主をまたその約束を疑ってしまう弱いものです。だからこそ我々はどんな時にでも主に知恵を求めて生きていくことが必要です。そうすることによって私たちは主が与えてくださった大切な学びの機会を無駄にする時間を最小限にとどめることができるからです。で、皆さん、試練はあなたは私にとって必要だと神様おっしゃった。それによって大切なことを学び、それによってあなたや私の信仰が成長していくからです。ヤコブはこの試練について2節のところから語ってきたわけですが、この12節のところにその結論を述べています。ご覧ください。12節、試練に耐える人は幸いですって。試練に耐える人は幸いですって。幸いな人。幸いって言うと世の中は幸運であるとか運がいいというふうに思います。しかし御言葉はそんなことを私たちに教えているわけじゃありません。無常の幸福。至福を私たちはその得ることができる。聖書が私たちに教えるこの幸いというのは神様から特別な好意をいただいた人に与えられる神様の喜びで、神様の完璧な幸せ、それが与えられるって言ってるんです。何が起ころうといることがない、消えてしまわない、取り去られることがない、状況に関係しない内側からの満足、喜び、主だけが与えることのできる内なる祝福。その話をここでしてるんです。そういう神様の祝福をいただくことができるっていうんです。私たちクリスチャンって、ね、皆さんね、たくさんの祝福を神様からいただいてる。悲しいことに私たちはそういった祝福をすぐに忘れてしまうんです。もう神様、我々がイエス様を信じたときに素晴らしい祝福を与えてくださった。覚えてらっしゃるでしょ？パウロがこんなことを言ったの。気落ちしたものを慰めてくださる神はって。覚えてらっしゃいます？コリント第2の手紙の7章の6節のところです。コリント第2の7章の6節のところ。私たちはいろんなことがあって気落ちすることがあるって。しかし神様って方は、そういう私たちを励ましてくださる。私たちを慰めてくださるって。人の慰めも私たちを確かに励ましてくれます。しかし、神ご自身が、私たちのことを誰よりも分かってくださる方が、慰めを与えてくださる。そして同時にその方は私たちに素晴らしい励ましを与えてくださる。ピリピの2章の1節のところで、ピリピの2章の1節のところで、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、こんなふうに神様は我々イエス・キリストを信じる者を励まし続けてくださるんです。またエペソの1章の19節のところで、エペソ人の手紙の1章の19節では、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをってこつづいていきます。神様は私たちのうちに力をくださった。ですから我々クリスチャンは神様の御言葉を見て、神様の約束を見て、神様の命令を見たときに、我々の力ではなくて神様の力によってそのようなことが実践可能となっていくんだということを覚えるわけです。神様の力が私たちに備えられている。神様の力が私たちに、イエス様を信じる者に与えられている。 神様の平安も与えられました。あなたが私イエス様を信じる者に神様は神様ご自身の平安をくださった。イエス様がヨハネの14章の27節のところで、ヨハネの14の27のところで、私はあなた方に私の平安を与えると約束された。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますって言うんです。だから世の中の人たちがどんなに望んでも絶対に得ることのない平安というものを我々クリスチャンは神様によって与えられたって言うんです。こんな不安の世の中にあっても平安を持って生きていくことはできるんです。だって神様の平安があなたや私に与えられているからです。平安だけじゃない、神様は私たちに神様ご自身の喜びを与えてくださった。同じイエス様はヨハネの15章の11節のところで、ヨハネの15章の11節のところで、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだって。すごい約束を神様は私たちにくださったんです。神様しか持ってない喜びがイエス様を信じる者にも与えられたって言うんです。こんな素晴らしい祝福をクリスチャンいただいてるんですよ。同時に御言葉は私たちに、イエス様を信じる私たちは神様から希望をいただいているというんです。だからペテロ第一の手紙の3章の15節のところで、ペテロ第一の3の15のところで、あなた方のうちにある希望について説明を求める人。つまり世の中の人たちは希望のない世界にいて、絶望の中にいて、なんであなたは、なんでクリスチャンは希望を持って生きていけるのか不思議になるんです。だから、どうして希望を持って生きているのかの説明を聞くって言うんです。説明を求めていくって言うんです。神様は我々に素晴らしい希望をくださった。またパウロはテサロニケ第一の手紙の一章の三節で、テサロニケ第一の一章の三節のところで、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしているって、テサロニケの教会の人たちのことを言ってます。テサロニケのクリスチャンたちっていうのは、神様への希望を持ったゆえに、彼らはいろんな試練に耐えていくことができたんです。彼らは大変な問題の中にあっても、主を見上げて主の希望をいただいたんです。主に希望を置いたんです。神様が約束されたことはそうなるんだ。そうして希望を持って生きたんです。で、皆さん、こういった約束っていうのは、あなたがイエス様を信じていらっしゃったら、あなたのうちに神様が与えてくださったものなんです。しかし残念なことは、多くのクリスチャンたちがこんな祝福をいただいていながら、あたかも祝福をいただいていないかのように生きていることです。我々クリスチャンが神様を知らない人たちと同じような生き方をしてたら、残念ながら、この喜びの源であり、この平安の源であり、この希望の源であり、力の源である、この神様の素晴らしさを明かすことなんて、到底無理です。不可能です。我々クリスチャン目覚めなきゃいけない。私たちはどんなに大きな祝福を神様からいただいているのかということをしっかりと覚えなきゃいけないんです。幸いなるから、ってヤコブが言いました。我々クリスチャンというのは神様のその幸せを、その祝福をいただいたものなんです。そのことを私たちはしっかりと覚えなきゃいけない。エレミアはこんなことを言います。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるようにって。エレミア書の17章の7節の御言葉で、エレミアの17の7のところで。主に信頼する者、主を頼みとする者を神様大いに祝してくださる。そしてヤコブも実はこの御言葉から私たちに再びどういう人がこの神様の豊かな祝福をいただくのかって、そのことについて教えてくれるんです。見てください、12節に。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、とこう続きます。もうこれはすでに見てきたように、神様が祝してくださる方っていうのは、試練を経験するときに、この試練は実は私のためだっていうことがしっかりと分かってる人。試練というのは私を成長させるために神様が与えてくださってるんだという目的をしっかりと覚えてる人です。 で、その目的を覚えているから、その人はそのような試練の中にあっても、しっかりと主を見上げて主に信頼を置いて歩んでいこうとするんです。そして同時にその人は祈りながら生きていこうとする。だって、神様がくださったその学びの機会を無駄にしたくないっていうことを望んでるから、願ってるから、神様、知恵をくださいって。そのような歩みをしている人。それがこの12節のところで、幸いな人だとヤコブが繰り返すわけです。耐え抜いてよしと認められた人、その試験を通った人、その試練の中でしっかりと主を信頼して生きる人です。そういう人にはどんな祝福が約束されているのか。この12節はそのことを私たちに教えます。神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですって。その祝福がここに記されてますでしょ。主が約束されたこと、神様が約束されたことは一体何か。命の冠だと言ってるんです。で、この冠という言葉は、ヘブライ語をギリシャ語に訳した70人訳を見てみますと、特別な名誉とか、また幸せや繁栄の象徴として、この言葉は用いられています。もちろん王様の王冠としても、この言葉は用いられています。朽ちることのない神様からの素晴らしい祝福をいただく、神様が備えてくださった素晴らしいその名誉、その幸せ、一体それは何か。命の冠であるとヤコブは言うわけです。で、この命である冠、こういうふうにこの命の冠という言葉を文字通り訳すとこのようになります。命である冠って。つまり冠は永遠の命であるということを言っているんです。ですからこの12節のところで、ヤコブが言いたかったことっていうのは、このように神様の前を正しく歩んだ人々は、命の冠、永遠の命をいただくのである。しかも、この約束が確実であるということを、教えるためにこの12節のところに約束されたと記されているこの言葉、この約束、この祝福をいただくのは未来のことなんですが、実はここで使われている時世っていうのはもうそれがすでにあたかも与えられているものとして描かれているんです。なぜそんなことをしたかっていうと、ヤコブはこの約束が間違いのない事実であることを明らかにしようとしたからです。与えられたらいいなというんじゃないんです。与えられた、確実に与えられたということを言っています。さて、間違いなく我々は日々の信仰生活においていろんな試練を経験していくわけですが、その試練というものに耐えていく力って一体どこにあるのか。そのような生き方を実践していくことができるのはなぜなのか。その理由というものをこの12節が私たちに教えます。もう一度見てください、12節に。神を愛する者に約束されたと思います。耐え抜いてよしと認められた人。その人は神を愛する人であるということをヤコブは言っているわけです。試練の中で。主に喜んで従い続けようとする。主に信頼し続けようとする。そのわけは、その人が主を愛しているからである。だからこそその人に、このような命の冠が約束されてるんだということをヤコブは言ったわけです。でね、皆さんね、神を愛する、つまり主を愛するってどういうことかっていうと、それは、その人がクリスチャンであるということを明らかにしてるんです。クリスチャン、つまり救われている人の特徴っていうと、神様を愛する人です。ペテロ第一の手紙の一章の八節のところで、ペテロ第一の一章の八節で、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども、愛しておりと書いています。これがクリスチャンの特徴なんです。 イエス様を愛する、神様を愛する人です。また、コリント第1の手紙の8章の3節のところで、コリント第1の8章の3節でパウロはこう言います。人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。神様に知られている、神様によって救われているということは、どうしたらわかるのか。その人が神様を愛することによって。またヨハネもヨハネ第一の手紙の5章の1節から3節でこう言います。ヨハネ第一の手紙の1章の、ごめんなさい、5章の1節から3節のところで、イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。イエスがキリストであると信じる者は救われたという話です。産んでくださった方を愛する者。救われた人なんです、これ。救われた人は産んでくださった方、救ってくださった方を愛するものなんです。で、その人はその方を愛するだけ、神を愛するだけじゃない。神によって救われた他の兄弟姉妹をも愛するんだと、ヨハネ第一の手紙の5章の1節のところが私たちに教えてくれるんです。ですからね、皆さん、救われた人の特徴って何かって、それは神様を愛するということです。さあ、そうしますとね、今、十二節で学んだことをこうまとめてみると、試練に耐えていく。どんな試練があってもその試練の中、主を信頼して生きていく。その結果、永遠の命を褒美としていただく。というように、この御言葉が教えているように見えるわけです。でも果たしてヤコブはそんなことを私たちに教えたかったのかです。結論は、そうでなかったということです。ヤコブはそんなことを教えようとしてたんじゃないんです。じゃあヤコブは何を教えようとしたのか。それは、どんな時でも主に信頼していく。どんな時でもこの試練の中、主を覚えて生きていく。そういう歩みをすることができるのは、実はその人が救われているから、もうすでに永遠の命をいただいているからだということを言っているんです。実はこのヤコブの手紙の中を見ていきますと、繰り返しヤコブはそう言うんです。何を彼が教えたかったか、その中の一つっていうのは、本当にあなたや私が救われているかどうかっていうことを彼はチャレンジするんです。信仰っていうのはただ私たちが頭で何かを知ってるっていうだけのもんじゃありません。それは本当の信仰じゃない。信仰というのは私たちが変わってくるんです。ね。だって神が一人だということはサタンも知ってるし悪霊も知ってるんです。ある程度の知識を蓄えるということはできるんです。しかし問題はその人の心が神様とつながっているかどうかです。そして神様と心がつながっているならば、本当に救いをいただいているならば、その人の生き方は変わるんです。どんなふうに変わるか。いろんな試練の中にあっても、その中にあって主を見上げて、主に信頼を置いて、主に期待して生きていこうって。そういうふうに変わるんです。だからヤコブが言っていることは、試練に耐える人は幸い、耐え抜いてよしと認められた人は、命の冠を、永遠の命をいただくんだ。だって永遠の命をいただいているから、そのような歩みができるんだっていうことをヤコブはここで言っているんです。だからこの御言葉を見たときに、あなたや私が本当に救いをいただいているかどうかということを、この御言葉をもって吟味することができる。ヤコブは当然望んだことは、読者のすべてが間違いなく救いをいただくことです。救われていると思っていながら救われていない人ほど哀れな人はいないはずです。天国に行けると思ってて行けない人ほど哀れな人はいないはずです。そういうことがないためには自分の信仰を吟味しなきゃいけない。ね、あなたが本当に救われたら、あなたは試練の中にあっても失敗することあるでしょう。しかししっかり神を見上げて神に信頼を置いて歩むでしょうし、間違いなくあなたは神様を愛している。そういう人はこの永遠の命が間違いなく与えられている。さて、そのことをヤコブは私たちに教えてくれた後、彼は私たち人間の罪深さに話を進めていきます。13節からそのことが出てくるわけです。 我々の罪深さです。その一つ目っていうのはね、私たちは常に間違った選択をするっていうんです。13節にこうあります。誰でも誘惑にあったときって。さて、ここに誘惑という言葉が出てきました。12節のところでは試練って出てきたんです。13節になると誘惑っていう言葉が出てきた。覚えていらっしゃいます？2節で学んだときに、この語源はどちらも同じなんです。ね、試練も誘惑もその語源は同じなんです。こういう説明を加えました。この言葉には、このギリシャ語には、良い意味と悪い意味の両方が含まれているんです。悪い方向へと導いていく。また、有益な目的と影響を持つ。この二つの意味があるんです、この言葉には。だから、私たちが経験する様々な試練を正しく、私たちを受け止めて、それによって信仰を成長させていくことも可能です。しかし、私たちが神様からいただく試練を受けるときに、間違った選択をして、それによって罪を犯していくことにもなりかねないんです。その問題、その鍵はどこにあるか、私たちにあるんです。我々がどんな選択をするかなんです。実はそのことをヤコブはこれから私たちに教えようとするんです。誘惑にあったとき、私たちはいろんなことを経験していく中で、それ自体は罪でなくても、それがきっかけで罪に至ることってあります。例えばどんなことか。人が美味しいものを食べてるのを見ると、美味しそうやなと思います。ね。これは罪でしょうか？罪じゃありませんでしょ？ところが、その人の食べてるのを奪い取ってでも、盗んででもそれを食べようとなってくると問題です。例えば仕事において、重要な働きを任されたい、任されるような人になりたいと思うこと。もちろん我々クリスチャンというのは学校でも職場でもどこにあっても主のために最善をなすわけです。信頼される人になりたい。ね。重要な働きを任されるような人になりたいと思うことっていうのはそれ自体罪なんでしょうか？違いますでしょ？しかしもし我々がそのためなら人を蹴落とそうが何をしてでも出世しようとするならば、これ罪です。例えば、きれいな洋服を見たり、ウィンドウに飾ってる洋服を見たりとか、ね、いろんなきれいな、また素晴らしいものを見たときに、素晴らしいなと思うことは罪なのかです。きれいな車が並んでる、それを見てきれいだなと、素晴らしいなと思うことは罪なのか。罪じゃないです。しかし、それを何としてでも手に入れる。手に入れなきゃいけない。と思い始めると、問題です。分かっていただけます？それ自体は罪でなくても、それが結果的に罪をもたらしてしまうことっていうのは、私たちの周りにたくさんあるんです。ヤコブはその危険性を教えるんです。私たちにとって大切なことっていうのは、ね、毎日の生活によっていろんな時に私たちいろんな選択をしているんです。その選択は正しいかどうかです。そしてこれからヤコブは私たちの問題をもっと詳しく説明してくれます。まず我々が自分の罪深さに関して覚えておきたいことっていうのは、我々は間違った選択をする存在だということです。二つ目に、我々の罪深さっていうと、我々はすぐに責任転嫁するんです。13節のところでこうヤコブは言うんです。神によって誘惑されたと言ってはいけませんっていうんです。なんでこんなことを言ったかっていうと、こういうことをする人たちがいたからです。私たち人間っていうのは、自分が罪を犯していながら、その罪を認めようとしないんです。それを人のせいにしたいんです。人類の歴史、振り返ってみたら、それがずっと繰り返されています。よくご存知のように、アダムとエバを見てもそうでした。ね。 彼らが罪を犯したときに、こんな会話がそのエデンの園でなされています。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられたアダムにこう言うんです。あなたはどこにいるのか。彼は答えて、アダムは答えるんです。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。こういう記事が創世記の3章のところに出てくるわけです。11節のところにこうあります。すると神がこう仰せになるんです。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。アダムがこう言います。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。アダムはここで神様は大変な罪を犯しました。私はあなたがしてはならないということを行いました。私は間違えました。罪を犯しました。許してくださいなんて言ってないんです。アダムは罪が責められたときにどう言ったかというと、エヴァですよ。エヴァが私にくれたからですよ。子供の喧嘩を仲裁するときみんなそうでしょ。誰がやったのって。お兄ちゃんがやった、ね。お兄ちゃんがこんなこと言うからや。絶対自分が悪かったですとは言わないんです、ね。こういう罪の性質を持って生まれてるんです。でアダムがエヴァですよ。もう一つ付け加えるとしたら、あなたが私のそばに置かれたこの女だって。今度矛先をアダムはエヴァから今度神様に向けるんです。神様あなたですよって。エヴァはどう言ったか。創世記の3章の13節に、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたんです。それで私を食べたんです。彼女もまた同じことをするんです。神様ごめんなさいじゃない。罪を犯しましたじゃない。蛇ですよって。残念ながらこういったことは現在でも見られます。自分が間違った選択をして、自分が罪を犯したのに、自分がその罪を認めて、主の前に告白するんではなくて、その弁解を始めます。私じゃないって。ある人は、サタンのせいにする人もいます。サタンが誘惑したからですって。もちろんサタンは誘惑します。しかしサタンも迷惑してるでしょう。何でもかんでも自分のせいにさせられるから。誘惑はしたけども、その選択をしたのはあんたやろと。ね、この御言葉を見たときに私たちはそこに自分の姿を見るわけですよ。責任を取ろうとしない自分です。自分の罪を認めて告白しようとしない自分です。自分で責任を取ろうとするどころか、平気で神様のせいにするんです。こんなことを言う人もいます。神様が罪を犯す人間を作ったから問題なんだって。罪を犯さない人間を作ってたら、こんな問題起こらなかったって。そんなこと聞いたことありません？よく聞きます。でもその人が考えなきゃいけないこと、その人が問いかけてみなきゃいけないのは、神様は何のためにその人、人間を作られたのか。何を人間に望んでらっしゃるのか。どのように生きることを望んでいらっしゃるのか、もうそのことを我々ははっきりと御言葉の中に、聖書の中に見ることができます。神様を愛して、神様に従っていくことです。そこで、その人が聞かない、自分に問いかけなきゃいけないのは、そのことを知っていながら、なおも神様に逆らい続けるというのは誰の責任かです。その神様が望んでいらっしゃることを知ったならば、どうして、その神が望まれることを自ら進んで行っていこうとしないのかです。神様のせいにするのは、ね、確かにみんなすることかもしれない。しかしその人が考えなきゃいけないのは、神が何を望んでいるか、そのことを聞いてもなお、どうして神の前に心を開いて神様に従っていかないのかです。人のせいにするのは、いい加減にしなきゃいけない。我々が考えなきゃいけないのは、自分にその選択の責任があるということです。自分が神を信じたくないから信じないんです。 自分が神様に従いたくないから自分の思い通りに生きたい私たちは逆らう選択をするんです。ソロモンは見事に私たち人間の問題をこんなふうに言いました。人は自分の愚かさによってその生活を滅ぼす。しかもその心は死に向かって激しく怒るって。その通りだと思いません？自分の愚かさによって人はその生活を滅ぼすっていうんです。自分が間違った選択をしているから自分の身にそういったいろんな問題を私たちは抱え込むことになるんです。自分が間違ったことをしているのに、その怒りの矛先をどこに向けるかっていうと人間は神に向けるんです。あなたのせいだって。箴言の19章の3節のところでそんなふうにソロモンが言ったんです。箴言の19の3のところです。私たち人間というのは本当に罪深いものです。ね、皆さん、どれほど我々が神様を恐れていないかということが、こういったことで明らかです。そのことを私たちに教えてくれたヤコブは、今度は私たちに我々のその誘惑の過程というもの、どんなふうに我々は誘惑されていくのかということをここで教えようとするんです。特に14節のところから見てください。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。さっき私たちが見てきたように、何か私たちが見たときに、ね、美味しいものであっても美しいものであっても何でもいいですけど、そういうのを見たときに、その後私たちのうちに何が起こっていくのか。欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるって言うんです。この言葉は、ちょうど釣り針に餌をぶら下げて、そしてこう魚を釣る。ね、また、その漁師たちが罠を仕掛けて獣を捕らえようとする。そういう言葉としてはこれは用いられます。私はあまり釣りをしませんけれども、数少ない経験の中でも分かるのは、魚でも食いついてくる餌と餌の付け方というのがあるということです。魚を釣るときに海へ行って、船釣りじゃないのにうどんこつけてやったってきっとかかってこないでしょう。行けば教えてくれます。こういう魚はこういう餌をつけないかんとか、こうしなきゃいけないと教えてくれます。そうやるわけでしょ。そして私たち釣り人がすることっていうのは、いかに魚を騙して魚を釣り上げるかです。魚が本当に食いついてきそうなそういう餌をつけて釣るわけでしょ？罠を仕掛けるときはそうじゃないですか。ここに罠がありますって書いてて、もちろん動物は読めないですけれども。ね、罠がそのまま露出しているようなところに獣がかかるかって。バカじゃないですよ。だからどうするか。そこに罠があるかないかのようにするわけでしょ？ね、まさに誘惑っていうのはそういうもんなんです、皆さん。私たちをそういうふうに盲目にしていくんです。私たちの前にそうやって私たちの関心を引くようなものを我々の前にぶら下げられるんです。そうすると、そういったものに私たちは進んでいこうとするんです。魚って、私は魚じゃないから魚と話したこともないですけども、魚に言葉があるとしたら、ね、その餌を見たときに、お、美味しそうやなと。でもひょっとしたら何かあるんじゃないかと思いながらも、だんだんだんだん誘惑に勝てなくなるわけです。そしてどうするか。針がついているそこにくっついていくわけです。そういうふうに私たちも誘惑されるってヤコブは言うんです。誘惑を我々が受けるときに、つまりいろんなことがあって、そういう思いが私たちの心をこう満たしていくときにね、我々がそれがどんな結果を自分にもたらすかなんてなかなか考えられなくなります。誘惑というのは私たちを盲目にしていくんです。我々が理性を持って判断できなくなっていくんです。そしていつの間にか何としてでもこれを手に入れたい、そういうふうに思い始めるんです。罪でない時点から 罪に至るまである過程を私たちは経ていくんです。もちろんそんなことを考えながら今この段階、この段階なんて私たちは思っていませんよ。しかし例えばこういう例を持って説明するならば、例えば私たちは何か見て美味しそうだと思う。そうすると私たちはその後、いろんな思いが出てきます。こんな思いが出てくるかもしれない。あの人はいいなぁと。あんな美味しいものを食べて。そのうちに、なんであの人だけ食べて自分は食べられへんのやろう。そのうちに、自分もそれを食べたいって。そしてそのうちに、どうしても何が何でもそれを食べたい。今すぐそれを食べたい。今それを食べないと満足しない。形は少し違うかもしれないですけども、こんな風にして私たちの心って微妙に動いていきますでしょ。そのことをヤコブはここで言ってるんです、ね。いろんなことに遭遇したときに私たちが神の前に喜ばれることは何であるかということを考えて、主を見上げてたらいいんですけども、それを忘れてしまうときに、その罪でないものがいつの間にか私たちの心の中に影響を与えていって、そして私たちが知らず知らずのうちに、もちろん、あるところまで分かっているんですが、その願いというものが強くなればなるほど私たち自身、理性を失っていってしまうわけです。それがここで言われている、ジオン節で言われている、欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されると、ヤコブが言ったところなんです。次見てください。その次に15節、欲がはらむと罪を生みと書いてます。欲がはらむと、今度はそのような釣りとかっていう話をしてたのが、今度は誕生の話、生まれる人が生まれる話に、出産の話へと変わっていきます。欲が妊娠すれば罪を生むって言ってるんです。誘惑を放っておくと罪を自分の意思で選択するようになってしまうというんです。その誘惑に沿った選択をしてしまうというんです。例えばですよ、酒の虜になっている人がいるとしましょう。お酒がなくてはどうしてもならない。どうしてもお酒がないといけないという人。で、その人はそれが間違っていると思った。でも、心の中でどうしようかな。やめたいけどな。そういう思いを持つと。そのうちにもう我慢ならないと、やっぱり飲もうって。そういう誘惑というものが私たちの心の中に放っておかれてしまうならば、間違いなくそれはその罪を選択するような結果へと至ってしまうんだということをヤコブは教えてくれているわけです。よく考えてみたら、そういった間違った選択をしているのは自分自身じゃないですか、ね。いろんなことで私たちは誘惑を受ける。でも結局はそれをやろうと決めるのは自分自身です。自分が選択をするんです。そして15節の後半でこう言います。罪が熟すると死を生みますって。永遠の死の話をしているんじゃありません。イエス様を信じて罪が許された人が永遠の死、地獄に至ることはありません。ここでヤコブが言っていることっていうのは、肉体的な死です。もしあなたがイエス様を信じて救われておられるとします。しかしそれでいながらあなたが神様の前に逆らい続けているならば、神の前に罪を犯し続けているならば、あなたの命が奪われることがあるというんです。コリント教会ではそういったことが起こりました。罪ゆえに神様はその人々の命を奪われました。そのことをヤコブは言っているんです。ヤコブはまず私たちに、我々自身がどれほど罪深いものか、そのことを教えてくれました。そこに問題があるんであって、神様のせいではないということを彼は明確に示してくれました。そして我々の罪深さを示してくれたヤコブは、神様の清さ、そして正しさを 加えて説明していくんです。それがこの13節と17節のところです。13節の後半のところで、神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。つまり、ここでヤコブは神様って方は清いお方であるということを教えたんです。そのことをここで教えてるんです。いいです、皆さん。神様は試みを与えます。それはそれによってあなたや私が成長していくからです。でも神は誘惑を与えません。その違いを明確に覚えておかなきゃいけないんです。誘惑は私たちが選択するんです。私たちがそれを欲しいからです。我々が罪のまま生きていきたいからです。好きなことをしていきたいからです。そこでヤコブは神様という方は清い罪のないお方であるって。その方が悪に誘惑されることもないし、人々は悪に誘惑することもないって。そういった罪からは全くかけ離れた存在。そういう存在だということを話すんです。そして17節に、この神様というのは正しいお方であるということを彼は教えます。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。すべての良い贈り物、すべての完全な賜物は上から来る。神様が与えてくれるって言うんです。つまり神様のくださるものっていうのは、すべて良いものであり、すべて完全なものだって言ってるんです。これが神様なんです。神様は、それしかなさらないんです。そういう方だからです。だから私たちはこの方の御心を求めて、それに従っていこうとするんです。だって神様が最善のことをなしてくださるわけでしょ。だったらその御心に従っていくことが最善だからです。悲しいことはクリスチャンと言われる人たちがあまりにもこの御心を無視して自分の考えや自分の欲に従って生きていることです。そこに幸せなんか絶対にないです。その人生ほど無駄な人生はない。なんで我々はそんな間違った選択をしてしまうんでしょう。御言葉が教えてくれているのは、神様はすべての良い贈り物、すべての完全な贈り物を与えてくださる方なんです。この方だけが何が最善かご存知なんです。そしてこの方は最善であるゆえに、完璧であるゆえに、完全なもの、最善なものしか与えることができないんです。我々の罪は、それがそう思えないように、働くんです。自分の考えの方が勝ってると思うんです。そしてね、神様の御心に逆らっている人たちっていうのは、それが間違っていることを知っています。その人自身が知っています、救われているならば。でも、先ほど見てきたように我々はその中にあって、さまざまな理由をつけるんです。そして自分の責任を他のものに転嫁しようとするんです。私たちが気づかなきゃいけないこと、間違った選択をするのは自分の責任だということです。その責任は自分に返ってきます。神様だけが正しいお方であり、神様だけが最善のことをなすお方です。本当の満足も喜びも祝福も、この御心以外のところにはないんです。だから我々クリスチャンは、自分の考えではなくて、主の御心に従って歩んでいくことです。それが祝福を得る唯一の道です。それが人生を無駄にしない唯一の秘訣です。同じこの17節は神様ってどんな方なのか3つ目のことを教えます。17節に、光を作られた父から来るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。主は不変であるということを教えています。神様は変わることがないって言うんです。その必要がないんです、この方には。だってこの方は完全なお方だからです。だから私たちは約束を疑ってはならないわけです。いつまでも変わることのない、この昔に約束されたことも、この方が変わらない以上、その約束は必ず成就されていきます。そういうお方であるということをヤコブは教えてくれたんです。 ヨハネ第一の手紙の一章の五節、ヨハネ第一の一章の五節に、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える印です。また、詩編の111編の7節から8節のところ、詩編の111の7から8のところには、見ての技は真実、公正、そのすべての戒めは確かである。それらは、よよ限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。神様は、変わることのないお方であり、神様のなさることは常に真実であるということを、いう言葉は繰り返し私たちに教えてくれる。それが我々の神だって。だからその方はあなたを誘惑したりすることなんかないんだ。故にその方に責任を転嫁するのやめなさいって、間違ってるからって。じゃあそれを教えた後でヤコブは私たちに最後に18節でこう言います。我々の責任です。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお見になりました。私たちをいわば被造物の発砲にするためなのです。私たちは新しく作られたものです。生まれ変わったものです。何によって新しく生まれ変わったか、救われたか、真理の言葉を持ってです。何かの特別な行いじゃないです。神様の御言葉を聞き、そして私たちはその御言葉を信じたんです。その信仰によって我々は救われたということをヤコブはここで教えてくれるんです。何のためにじゃああなたは救われたのか、その目的までここで教えます。それは被造物の発砲にするためだって。この表現というのはこの読者たちがよく分かったんです。なぜなら読者たちはユダヤ人のクリスチャンたちでした。ユダヤ人たちはこのことがよく分かった。収穫をしたときに、その中で一番最初に垂れたその発砲、しかもその中で最も一番いいものを主の前に持ってきたんです。その話をしているんです。つまりね、皆さん、我々クリスチャンというのは発砲なんですよ。我々っていうのは神様に全てを捧げて生きるものなんです。私たちの人生、私たちの命、我々の才能も、私たちの持ち物も、その全てはもう神様のものなんです。神様に捧げたものだからです。だから私たちの責任というのは、それゆえに常にこの方が喜んでくださることを選択していることなんです。常に私たちはこの方の御心を求め、それに従っていることです。我々に託されていることを全てこの方のために用いることです。我々の才能もそうだし、我々の時間もそうだし、我々の金銭もそうだし、私たちの持ち物全てをこの方のために用いようとするんです。家庭においても、職場においても、学校においても、どこにいても全てのことをこの主のためにしていこうとするんです。同時にまたこの教会というところにおいて、あなたや私の大きな責任というのは、それぞれが熱心に主に、教会に、そして兄弟姉妹に仕え続けていくことです。イエス、皆さん、神様はあなたを救ってくださった。発砲としてくださった。あなたはこの主のために生きる、その人生を神様から託されたんです。だから我々クリスチャン、この主のために生きる者たちなんです。間違った選択をして、罪を犯すこともある。その時は自らの責任をしっかり認めて、罪を告白して主の前に正しくあることです。我々は罪を犯す時に、誰かのせいにすることがあってはならないんです。そして私たちはそういう罪を犯さないように、正しい選択をしていくことです。そのためにパウロはこんなことを教えます。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に、義と信仰と愛と平和を求め、追い求めなさいって。テモテ第2の手紙の2章の22節のところで、テモテ第2の2章の22節のところでパウロはそう言ったんです。情欲を避けてどうしたらいいか、清い心で主を呼び求める人たちと共に、神が喜んでくださる義を、信仰を、愛を、平和を求めていきなさいって。正しい友達を持つことです。いい友達を持つことです。主を愛する人たちと共にいることです。そして一緒になって、主が喜んでくださることを行っていくことです。そうして生きなさいって。そうして生きることが、 あなたを救ってくださった主に対してあなたがしなければいけないことだ。それがあなたの責任なんだって。それはあなたがこの被造物の初穂と神様によってされたからです。主のために生きることです。主のために。その時に私たちは神様から大きな賞賛をいただくことになります。そのようにしてこの一週間前に出てください。父なる神様、この時間を主に感謝します。どうぞ愛する皆さんの上に豊かな祝福を与えください。この時間を主に感謝し、また愛する皆さんを見てに委ねてイエス様の御名によってお祈りします。